皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。10月になりましたね。もう大変な夏ということでしたんですけれども、10月もね、なんか大学が始まったりイベントもいろいろあったりね、忙しい差は続きますけれども、今日もね、温暖化問題に関する情報をしっかりとお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初にね、イベントの紹介ということなんですけども、11月19日日曜日に市民共同発電所全国フォーラム2023開催をいたします。こちらの方ですね、2019年岡山で開催してからコロナなんかもあってね、ずっと中断をしていたわけなんですけども、本当に久しぶり、それも対面とオンラインによる、ね、開催ということで、まあ、京都に集まる、会場は龍谷大学深草キャンパスなんですけれども、京都で皆さんとお会いできる、そしてオンラインですから、全国あるいは世界各地からどこからでも参加できるということになっています。11月19日日曜日、10時半から、6時ぐらいの、ね、予定なんですけれども、今ホームページで、案内してますので、よろしければ、ね、申し込みしていただいたらなと思います。また、詳しい内容等を、ね、改めてお伝えしていきたいなというふうに思っています。はい、今日の、一つ目のニュースは、温室効果ガス先進国は35年 80% 減をということで、IEA が工程表を更新しました。産業革命前から気温上昇 1.5 度に抑えるためには、エネルギー部門の温室効果ガス排出実質ゼロを2050年までに実現する新たな工程表、国際エネルギー機関、これが IEA なんですけれども、公表したということなんですが、先進国は35年までに 80%、途上国は 60% 削減する。で、実質ゼロの目標をほぼ全ての国が前倒しする必要があるというふうな報告書で書かれているということなんですね。で、特に、まあ、達成のためには30年までに世界の再生可能エネルギーの容量を現在の3倍に拡大する必要があるというようなこと、ね、クリーンエネルギーへの移行のための投資がさらに必要だというふうに、指摘はされていて、石炭、石油、天然ガスといった化石燃料の需要は30年までにピークに達する。それで既に開発されている以上、ね、新たな油田、ガス田、炭鉱の開発は必要ないというか、ね、これからも、ね、そういうものを開発していく必要はないということですね。あるいは、まあ、開発してはいけないということだと思いますけれども、で、 1.5 度目標の道が狭まっている、ね、クリーンエネルギー技術の素晴らしい増加で扉はまだ開かれている、私たちは希望を抱いているというふうに、ね、IEA の、事務局長さんはおっしゃっているということなんですけれども、まあね、本当にどんどんと道が狭まっている、行きつつある中でね、まだ希望は捨ててはいけないというか、まあ希望はね、持てるということかというふうに思います。で、もう一つニュースがね、あるんですけれども、こちら、SDGs 折り返し、日本は5つの目標が赤信号ということなんですけれども、貧困や格差、気候変動など地球規模の課題を解決するために、国連で、ね、SDGs 持続可能な開発目標採択されてから8年経ちました。目標年が2030年ですので、2030年の期限まで残すところ半分となったということなんですけれども、なかなか、ね、達成が危ぶまれているということなんですね。で、日本では5つの目標で赤信号が点灯、達成度の世界ランキングも21位にとどまるということなんですけれども、そんな中で小学校なんかでの取り組みが紹介されていて、もし音を見ることができたら 耳が聞こえない人の生活が便利になり、差別のない世界になる。災害時の救出作業に役立つし、生き物の観察もしやすくなるということで、大阪の枚方市の、小学生の方がこういう、発表をしたというようなことも、紹介されていたりですね、この学校はいろいろそういう、SDGs に関する教育を、やってられるということなんですけども、先生はですね、現状を前提に考える、将来ありたい姿を描いた上で実現する道筋を考えるということが SDGs で重視されていることなんだということね、環境学習もね、あるんですけれども、社会課題を自分ごとにして正解のない問いに向き合う力を育てるというのがこの学校の目標で、教頭先生もどの学年でも子どもたちはSDGs を入り口につなげて考えていける、先生も授業のアイデアが次々に上がるようになったということで、あるんですけれども、でこの SDGs、誰一人取り残されない、これを実現するためには、人権の視点が欠かせないというふうに、おっしゃっていて、これは、その通りなんですけれども、政府から独立した人権侵害の申し立てを受け救済に動く国内人権機関がその役割を担わなければいけないんですけども、これ世界120カ国以上にある組織ですけれども、まだ日本にはないということなんですね。で今年の夏ね、聞き取りを国連人権理事会の方がされたんですけれども、この、国内人権機関がない日本の状況について大きな穴が開いているというふうに指摘、政府に対して、設置を強く促すということで、これはね、その通りで、日本の中でなかなか人権がこう重視されない、守られないというような状況もある中でね、国際的な人権基準を身近なものにしていくことで公正な世界に近づくということで、アジア太平洋人権情報センターの所長の方がおっしゃっていたりするということなんですね。で国別の、SDGs 達成度を示すランキングで日本は、年々順位を下げているというようなことがあったりですね、特にね、ジェンダー作る責任使う責任、これは企業側ですよね。それから気候変動対策、海の環境保全、陸の環境保全、この5つが、深刻な課題があって、最低評価ということなんですよね。その中に気候変動対策が入っているということをね、ちょっとね、しっかりと受け止めなければいけないなというふうに、思っているところで、こういう紹介もさせていただきました。で、今日もう一つ紹介させていただきたいのが、東洋経済特別号ということで、SDGs に取り組む、大学特集、ということで、閉ざすから開くへ、SDGs で社会の意識をシフトするということで、いろんな大学の取り組みなんかの紹介がされているんですけれども、目次を見るとですね、やはりその国連大学長の方が、こう地球に優しい未来を描かなければいけないというようなことであったり、やはり大学ですので経済学と SDGs、 データサイエンスと SDGs、平和と SDGs というようなね、そういうテーマでね、書かれていたり、未来を作る大学の実践事例がね、紹介されていたりもするんですけれども、そういう中でですね、この大学のインパクトランキング、世界で求められる大学の社会貢献力のランキングがあって、総合ランキングではオーストラリアのウェスタンシドニーユニバーシティというところが1位で、イギリスのユニバーシティオブマンチェスターが2位、3位がクイーンズユニバーシティカナダですね。で4位にマレーシアの大学が入ってたりするんですけども、日本の、トップは北海道大学が22位で、京都大学が49位っていう、それ以外は100位以下になってはいるということなんですけども、こういう、ランキングということも、されていたりするということなんですね。で、すごく、たくさんの大学の、紹介がされているんですけれども、その中でも京都だと、龍谷大学と同志社大学ということが、詳しく書かれていたりするんですけども、特に龍谷大学はページ数が多くて、 持続可能な社会の実現と世界平和を目指す、カーボンニュートラル宣言ということで、まあ、あの理国大学の、ね、建学の精神というかね、まあ浄土真宗の精神ということなんですけれども、この SDGs の、まあ、誰一人取り残されないということとですね、こうね、こう全てのものを納め取って見捨てないという仏教の考え方に共通点を見出して、仏教 SDGs という独自の視点で、多様な取り組みを展開しているということで、まあ、あのご存知のように龍谷大学は、カーボンニュートラル宣言をしていますし、再生可能エネルギー 100% のキャンパスということで、ね、電力の切り替えというようなことで、西日本では初となって、ね、取り組みをされているということであります。で、さまざまな企業との競争によって、脱炭素への取り組みを加速するというようなことで、やはりね、大学ならではのね、研究とかね、連携なんかを進めているところで、成果を上げているというようなこともね、あるし、京都市をフィールドにね、地域の脱炭素実現に貢献するグリーン人材を育成するということで、まあ、これまさにですね、大学、まあ研究機関、教育機関としてグリーン人材が育てられるということね、すごく重要なことかなというふうに思いますし、この気候、龍谷大学学生気候会議の中身なんかも紹介をされています。これ、まあ、あの気候市民会議がですね、ヨーロッパで始まって日本でも少しずつ、開かれている中で、龍谷大学でも同様の、ね、場を設けようということで、スタートしたわけなんですけれども、なんとね、これ、この事前準備としてですね、深草キャンパスの和玄関か、1階にクライメートクロックっていうのを設置したということなんですよね。これ、地球なんかプラス 1.5 度まで残り日数ということなんですけれども、まあ、こういうことでね、皆さんに、ね、気に留めてもらおう、学生の皆さんに気に留めてもらおうというようなこともね、考えて設置したのかなというふうにあるんですけれども、龍谷大学はなんと創立400周年に向けた基本構想400において、研究及び社会への還元、社会との協働の各プロセスでさまざまな組織と連携するということで、これからも行政自体から企業まであらゆるステークホルダーと垣根を越えて競争し、カーボンニュートラルの実現をはじめ人類の課題に挑み続けていくというね、そういう、まあ、あの言葉で締めくくられていて、本当にね、まあ、こういうね、いろんな大学が、まあ、SDGs ということもね、取り組みながら、やっていくということで、東洋経済のね、特別号、ね、こうぜひ手に取って読んでもらえたらいいかなと思って、紹介をいたしました。全国フォーラムもね、ぜひ参加いただけたらと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。